熊本県を中心とする九州の地震により亡くなられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワニアンライフ第165回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私、明沢と
ボスことコウスカでお送りいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ちょっといつもとは違うスタートという感じになりましたけれども、ねえ、なんかどんどん被害が広がっててね、ちょっと
なかなかね、まあ余震つってもね、5強とかさ、うちでいうね、本地震みたいな感じのやつが全部ずっと続いてるからね。
そうなのよ。
まあ被災地の方は非常に不安だし、ね、大変だなと思いますけどね。
そう。ね、何ができるのかなって思うんだけどさ、何もできないしさ。
ですな。まあ、ちょっとね、お金があるやったら募金とかね。
ね。
もあるし、まあ、そういうものもね、なかなかね、行くっていうのはね、行ったらやっぱりさ、俺たちの飯の部分もあるしさ、そういうのもあるから、なかなか難しい部分もあるかなと思うし。
ね、ちょっとね、今回は、まあ、熊本、九州の方でね、地震があったということで、
そうですね、もう一度、
まあ、ちょっとね、お話を、ね、震災とか災害とかについてのお話をしていこうかなと思うんですが、はい、まずこちらから参ります。
はいはい。
ワンライの気になるニュースピックアップでございます。
はい。
毎日新聞さん。よりお題をお借りいたしまして、犬猫保護施設の資金調達サイト開設、オリックスが全面協力ということで、本文をお借りいたしますと、関西の動物愛好家らで作る一般社団法人関西ペット協会が殺処分前の犬や猫を保護し、新たな飼い主に譲渡する施設を建設しようとネット上で寄付を募って資金調達をするクラウドファンディングのサイトを作った。神戸にゆかりの深いプロ野球オリックスの全面協力を得て寄付をしてくれた人にはお礼に球団特製トートバッグなどを送るということなんですけれども、まあね、いろんな場所でこういう動きってあるんだけれども、ここまで大きい組織が協力体制を取ってっていうのはなんか初めてなのかなと思って。
そうだね、あのクラウドファンディングを使ったっていうのはなかなかないからね。
結構ね、増えてきてる。
あ、そうなの。
そう、
そっか。じゃあ俺がちょっと気がつかなかったかな。
ま
あ企業さんと絡んだっていうのが、
そう
初めてってことか。
初めてみたい。
なるほどね。
ね、しかもオリックスですよ。
そうですな。
ね、すごいよね。
まあこういうのがね、増えてくるとね、非常にやっぱりお金がかかることですからね。
そうなのよ。
心
だけでできないことだから。
そう、やっぱりね、施設とかさ、あの食事だったりいろんなもので経費もかかるだろうし、いろんなものでね、なってきますから、やっぱりお金っていうのは必要になってくるし、寄付だけだとね、なかなか難しい部分っていうのは非常に大きいかなと思うんで。
ありますよね。
ね。だからまあこのクラウドファンディングで、賛同した方たちが、まあやっぱこう投資をして、という形で、まあ、帰りとしては、まあそういうね、トートバッグだとか、まあいろいろな部分があるんだろうけども、まあそういうのがあるっていうのはいいことだよね。
すごいよね。なんかね、しかも、まあ本文にも書いてある、本文に書いてあるんですけれども、オリックスが今季日本球団で初めて作ったペット大賞のファンクラブ、BS にワンニャンクラブっていうのをね、やられたんですって。で、バッファローズペットデーというのをやったりとか、してるということで、なんか、すごいなって。言い方悪いけど、どうしたんだろうっていうね。なんかこう、ね、なんかこ
う、ね、
思いがあるのだろうかっていう。
まあ、オリックスさんっていうと神戸があれかな。
そう。
だから、やっぱり震災とかね、やっぱり自分たちで経験してるって部分も大きいんじゃないかな。それと、例えばそういう部分で、ペットが、こう、結局殺処分になったりだと、なんつうのかな、こう、それでいなくなったりっていう部分を、いろいろなことでこう、経験されてるから、こういう部分作ったのかなとは思いますけどね。
ねえ、なんかすごいなっていうね。ちょっとこれに続いて、ね、球団って結構各地方にばらけてるじゃない？ね、それがこうね、ちょっと余裕のある球団さんだったらこういう風にやっていただくとか、J リーグのチームがそういうことをやってくれるとかって言ったら、すっごい盛り上がりそうだよね。
そうだよね。
で、最終的には、こう一緒に、ペットと一緒に観戦できるとかさ、なったらいいな。
まあ、あと、オリックスさん自体はね、この球団っていうよりも、あと企業イメージっていう部分も大きいんだと思うんだよね。
ああ。
うん、それとプラスアルファ、その、まあ、球団だけやってるわけじゃないから、
まあまあ
ね、違う部分でね、薄い言い方をすれば、そういうものを やってるのかなと。
うん。
なんでもね、なんていうのかな、まあ、お金じゃないけども、やっぱりある程度の、そういう集客を見込んだり、なんなり企業だから必要だと思うんでね。
そうですね。
うん。だから J リーグさんとか、そういうね、いろんな企業さんとか、っていうのも、うん、そういう、こういうのを逆に、うん、やっていくっていうのも非常にメリットあるんだと思いますけどね。
ね。うん、それはね、もちろんこう保護されてる子たちにもすごいメリットだしね。
そうそうそうそう。
あら、素敵な関係じゃないですか。
うん、だからね、そういうんで、相乗効果でいろんなもんができてくると。
嬉しいですね。
嬉しいですな。
はい。というわけで今回はですね、毎日新聞さんよりお題をお借りいたしまして、犬猫保護施設の資金調達サイト開設、オリックスが全面協力をご紹介させていただきました。ワンライの気になるニュースピックアップでございました。ちょっとね、短めにサクッと締めさせていただいたんですけれども、うん、まあね、本編入らせていただくんですが、今回の地震、最初はさ、なんかここまでひどくなるとは思ってないみたいなのが多分日本中にあったような気がするのよ。
そうだね、やっぱ熊本からさ、帯状っていうのかな、横につながって今、うん、こう地震がだいぶ起きちゃってるけども、そういうのってあんまりないじゃない。
そうで、熊本、うん、九州自体もすごく地震が少なくてっていう、うん、
そうだよね。今までだってやっぱり南海トラフとかさ、直下型地震というのが、うん、あと富士山とかさ、そういうところがクローズアップされていたけども、うん、九州って逆に言えばノーマークだった部分って大きいじゃない。
そうなのよね。
うん、だからそこでドンと来てしまったっていうところが、ちょっと心の余裕もなくなっちゃったっていう部分も大きいのかなと、うん、思いますよ ね。
当初この一番最初の地震が起こった段階で、これが本震であるというか、まあ、今はね、前震本震っていう話でなってるけれども、本震も前震もなかったわけじゃん、
う
ん、もう最初の一発目なのでっかいのが 3.11 の時のあの一個の大きい地震の感覚だったから、
うん、
安心された方もいらっしゃったと思うんだよね。
そうだよね。
で、それによってお家に帰って次にあった本震と今言われている地震で多くの方が犠牲になられるっていうね、悲しいことになってしまったんだけれども、
まあね、いろんな意味でこれは予測がね、こんだけね、科学が発達してさ、いろんなものが予測できてきてるさ、現代でもね、
なかなか
ね、この地震っていうのは難しいところに来てるのかなと。
うん、
ね、日本はやっぱり火山国だし、こういうね、プレートがいっぱいあるようなところなんでね。
ね、
もう本当に、まあ日本に生きてる限りは致し方ないのかなと、ね、いう部分っていうのは大きい
ね。うまいことこう付き合いをしていかなきゃいけないんだろうなって、でね、思うわけですよ。
うん、
で、ね、こう自分に置き換えて考えるわけじゃない、うん、自分たちが今生活をしている基盤で起こったら、
そうだね。
どうなるんだろうっていう。
逆にだから、それをやるべきなんだよね。今、被災されてる方とか、例えば、今、熊本の方、あとこの前はね、東日本の方、あと神戸の方、やっぱりみんなこういう被災して、その方たちは実体験としてあるけれども、他にやってない人、こう、架空のことなんだよね。
うん、ブラウン管を、ね、うん、
ブラウン管を見たり、そのね、間接的に、
うん、
うん、分かってるっていう部分が大きいから、一回自分に置き換えて考えていくっていうことが非常に大切かなと。
そうですね。
うん。だからやっぱね、自分たちで何ができるかっていう、まあ一つでもいいと思うんだよね。例えば、うん、寝袋を一個持っていくと。
そう
ね。なんかあったら、うん、例えば今の方たちってさ、いろんな形でこう毛布だとか少ないよって言われてるじゃない、いつも。
うん。
だったら、じゃあそうなんないように家族分だけでも寝袋を用意しとこうと。
そうね。
で、すぐ取れるようなところに用意しとこうと。
うん。
それだけでもなんか心に余裕ができるのかなと思うんだよね。
うん、でも本当そう思いますよ。
うん、うん。
私もね、以前からずっとさ、避難グッズを用意してるって言うじゃない、
うん、
だからあるのとないのでは心持ちが違う。
そうだね、
うん、
あと自分はここまで用意してあんだから来たって平気だよっていう部分って大きいと思うんですよ、うん、
ない
それでも足んないかもしんないけどね、うん、いや足んないかもしんないけど、
うん、
でも、うん、その心の余裕ってね、すごい自分をこう安定させる部分になってくるのかな。例えば、ねね、それもさ、やっぱり全部人任せ。誰かがや、うん、そのね、行政が来てくれる、何がしてくれる、支援物資がないっていうと、結局、人がやってくれることだから、
うん、
自分のこうやりたいようにはできないじゃない？
そうね。
そう、だからそういうところでは、一つでも、その、うん、なんていうの、自分で用意しとくっていうことがすごい大事になってくるのかなっていうのは、つくづくね、
うん。
うん、
はい。
思いますよね。
まあね、テレビでも言ってたけど、疑似的に、例えばね、家の中のブレーカーを落として、水道を一切使わずに、震災があった時のことを想定して生活してみるって、一日だけでも、
うん、
それだけでも心が違うって、いざそういう時になった時に。
はいはいはいはい、
うん。で、やはり気づくところもあるし、こういうことをやっとこうとかっていうこともあるし、実際避難グッズって言ってもさ、普段使わないものだから使い方がわからないとか。
ああ、そうだね。その時になって使ってもね、そうそうそう、心に余裕がないからね。例えばテントを用意してもね、テントを設置するの、ずっとこうね、見てばっかりじゃさ、
そうそうそう、
いつになったらできるわけだからね。
わからないじゃない、
うん、そう。
っていう部分があるので、
うん、
ちょっとその辺も、確認を、再確認をしなきゃいけないのかなっていう部分があったりとか。
そうだね。やっぱり、俺たちが経験してくれなかったことをしていただいてる部分も大きいわけじゃない、俺たちから見れば。
うん、
それでいろいろなね、情報を仕入れて、こういうところがまずいんだなとかさ、教えてくれてるわけじゃない？
うん。
だからやっぱり俺たちが、なんていうのかな、自分たちの生活の中で、やっていくっていうことも、被災者の方たちのありがたさっていうのかな、思えるのかなと思うんだよね。
うん。
うん。
そうね。まずは自分たちの命、家族の命。
ね、
うん、で、さらには、まあ、うちワンライなので、ザッツワンニアライフっていうのなので、うん、
はいはい、
ちょっと動物関係の方にも話を持っていきたいなと思うんですけれども、はいはい、今ね、すっごい SNS とかでも動いてるんですよ。
うん、
迷子になった子がいるとかっていう情報がバーって出てたりとか、もちろん支援に際してのこととかもあるんだけれども、今回はさ、ちょっと陸続きではないから、
うん、
さらに関東から支援っていうのはなかなか難しくて、その辺が分かりづらくなっている部分があるかなと思うんだけれども、
うん、
SNS とかだとすっごい情報がボンボン流れてたりとかするわけですよ、うん、でその中に情報が多すぎてパンクしてしまう、その SNS とかウェブ上とか、テレビだとさ、こう被災された方がインタビューをしてって、された方にインタビューをして現状を伝えるっていうことをしてくれてるんだけれども、
うん、
そうじゃなくて、今こういう状態で何が必要で、こういう風に動いてほしいみたいなのが出てこないわけよ、
うん、
必要な情報、
はいはいはい、
私たちがサポートするために必要な情報っていうのが出てこなくて、
うん、
最近ちょっとずつ出てきたかなっていう部分なんですけど、それが、うん、まあ、ウェブ上だとこうまとめみたいな形でね、出てたりとかしていて、あとで、まあ、うちのブログの方でもリンクを貼らせていただくんですけれども、
はいはい、
熊本なんかはもう運送会社自体がちょっとストップしてる状態らしいんですよ。
あ、そうだね。もう、うん、道路がね、寸断されちゃってる。
そうそうそう、寸断されていた部分もあるし、
うん、
その中で、まあ、大手宅配便とかね、そういった会社さんも全部熊本関係の荷受けとかっていうのをストップしてた。
うん、
っていうので、昨日の夕方だか今日になって、配信日だから一昨日とか先一昨日ぐらいになって、ある一社が動き始めたんですよ。
うん、
まあ、一部遅延してるところもありますよっていう条件のもと荷物を受け付けるって、個人宅にしかただ届けるような設定はしないでくださいっていうね、
うん、
のがあったんだけれども、で、じゃあそれが動かないんだったら、持っていくよって言って持っていくと、道路とかの状態がどうなってるかわからないし、今まだ自衛隊の人とか消防団とかさ、警察とかが公的な車両が動いてて、救急車とか、
うん、
例えばね、瓦礫が崩れててどうにか1台通れるようなところ、私たちの一般車両が行ってしまったら余計混乱を招くんじゃないかなって思う部分もあるしさ、
う
ん、
そうだね。
そうだから、なんかこう支援の仕方だったりとかっていうのは本当に冷静に考えなきゃいけない、
うん、
できることもそんなにいっぱいないけれど、
うん、
うん、
まあね、あと、
かなって思う部分と、
うん、逆に言えばもう熊本のさ、ところにはもう物資はある程度行ってるんだよね。でもそれが拡散できてないだけなんだよね、今ね。
そうそうそう、今。
そうなんだよ。
溜まっちゃってるっていう話はね、そうそうそうそう、ありますよね、うん、道路の状況とか。
そっからの道路の状況でそうなってるから、うん、こっちから道路がね、
そう、
行けないと思うんですよ。本当に欲しい。
難しいかなって思うんですよね、うん、今の現状だと。で、そこに来て動物関係の方も、うん、東日本の震災の時の皆さんの多分教訓があって、ペットたちのご飯とかが足りないとかっていうんですごくいっぱい送ってくださってるらしいんですけれども、
うん、
処理をするというかこう分散されるのがやっぱり難しいっていう情報があったりだとか、
うん、そうだね、
っていうのがあって、なかなかねちょっと冷静にその辺も見ていただくのがいいのかなって、こう支援活動とかもね、
うん、そうだね。だから人間はさ、例えばこう避難所ってあるけど、
うんうん、
ペットって避難所ってないわけだから、そこにこう、うん、やるってこともできないし、ペットだけっていうこともできないじゃない？まあ飼い主さんがさ、うん、絶対いるわけだから、一緒に来るっていう形になるから、うん、そこら辺のところがね、こうなんかこうできれば、もっとこうスムーズにいくのかなとは思うけどね。
で、一応今回は、ペットの、迷子になったペットの情報とかっていうのを、さっき調べてどっか行っちゃったんだけれども、うん、愛護センターかどこかで一括してまとめてたりとかするらしいんですよ。うん、あ、北九州だ、北九州。北九州で一括してまとめてたりとか、あと迷子になった子たちを、愛護センターが、ちょっと特別な形じゃないけれども、通常ね、迷子とか収容されて工事とかしてとかっていう形になるんだけれども、通常と違う形で震災のによっての迷子とかになったことで通常とは違う形で保護してくれてるらしいんですよ、うん、ただやっぱりその物流とかもあるし代わりに物流を受け付けてくれていた北九州のその愛護センターなのかな、うん、とかもまだそれを受け入れられるパンク状態なんですって、
うん、
支援品とかは、
はいはいはい、
うん、だからそういった部分で北九州の方では受け入れてくれてるらしいんですが、まあ、話がね、うん、大きすぎて私にはまとめられないけど、あ、そういったことが今起こってるらしい。
でも熊本から北九州まで案外遠いからね。
遠いんだよね。
遠いんだよ。うん、そうなんだよ。福岡過ぎだから北九州だから一番上の方だからね。
そうそうそう、うん、端っこの方じゃない、うん、だから被害がなかったからできるのかもしれないけど。
そうだと思う。う
ん、そう。あとね、すごいなって思ったのが、ピースウィンズジャパンっていう、うん、特定非営利活動法人、NPO、認定 NPO。
そうだね。
そうそうそう、あと災害や紛争や災害貧困などの脅威にさらされている人々に対して海外国内問わず支援活動をする NGO さんなんですけれども、そこが女性専用とか犬連れペット連れの方専用のバルーンシェルターっていうのを1基ずつ建てられたとかっていう話が出てたりとかして、うん、でこういう情報もさ回ってんのか回ってないのか分かんないんだけど。
う
ん、
そうだよね。
ね、Facebook なんかでは皆さんこうシェアしてっていうのがあるんだけどさ、あと個人店でとかっていうのがあるんだけれども、うん、こういうのをもう日本もさ、各市町村とか都道府県とかでガンガン買って持っててほしいよね。
そうだね。うん。で、1基あたり70名程度収容って書いてあるよね。
でも70名がさ、例えばよ、私らなんかまださ、体力があるし、
うん、
いいけどテレビで見ててさ生後10日ぐらいの赤ちゃんを抱えた人が車内で生活をしているとか、うん、なんかね切なくなってきてしまう、うん、
まああとそういう方たちってさ逆に変な話こう赤ちゃんが泣いたことによって皆さんにこう迷惑をかけてしまうっていうね、そうそうそうそう、まあそういうなんていうのかなこう本当はこう気にしなくていいようなことをさ気にしてるじゃない
気にしていただいてるというかね、
そうだから逆にだからそういうのが本当は気にしなくていいんだからこういうね、うん、例えば、まあ、そのお子様連れの専用 の、
うん、
あのシェルターがあったらすごいいいよね、
うんうん、本当にね、
うん、
まあねちょっとこういったことをやってるっていう情報は入ってきてるんですが、
うん、
これがねどのぐらい公衆用できていて溢れてたらまたそれはそれで問題だろうしっていう、うん、それもどこまで拡散していいんだろうかとかさ、
うん、
考えるわけよ、
そうですな
でまたこうね動物と人間と行ったり来たりしてるんですが、
うん、
私たちがじゃあ今平穏な状態おかげさまでね、
うん、
過ごしてる中で何をしたらいいんだろうかっていう部分に行くわけですよ、
うん、
でそこでご紹介をちょっとさせていただきたいのがビッグツリーフォーアニマルズ人と動物のポータルサイトさんからちょっとお借りしたいんですけれども、ペットを家に残したまま出先で事故にペットが家に残されていることを知らせてくれるペットのための意思表示カードが無料ダウンロードできるということで、
うん、
あのさ臓器提供意思表示カードってあるじゃない、
なるほ
ど、脳死になっちゃったら、
うんうん、
こことこことここを使ってくれみたいな、
うん、
で人間だから家族に連絡とか行くし携帯電話とか見てもらえればさ、
うん、
ロックかかってなきゃ、ね、電話とかしてくれるだろうけど、いざっけ去年一昨年あの大雪でさ道路で止まっちゃってみたいな、
うん、
高速道路内で3日間ぐらい缶詰になっちゃったみたいなのとかもあったじゃない、
うん、
家に帰れなかった時自分が、
うん、
どうしようって思う人ってすっごいいっぱいいると思うんですよ、
うん、だよね、
うん、でそういった時にこういうのをまあ私が死んじゃったとしても、私が死んじゃったらまあねコピンはボスん家に行くんだろうけど、
うん、
でもそれがさ ね、ちょっと離れたところで、私とコピンが生活をしていて、私が死んじゃったら、コピンどうすんのみたいなさ、うん。それがすぐ分かればいいよ。うん、どっかで遭難しててとか、3日3晩帰ってきませんみたいな。飢え死にするよねって、うん、いうことを考えると、こういったものを持ってるのも 大切なのかなと。
うん、
自分がいつ何時に何があるか分からない、
うん。
今回の震災もそうじゃない。帰って休もうと思ったら、本心って言われる大きいのが来てしまったことによってって。っていうのもあるし、ね、うん、そういった部分の準備も必要なのかなって、
うん、これはいいよね。
そう、今回
やっぱり信頼できる人にね、
そうそうそうそう、
うん、電話してくださいっていうのは、
うん
うん、
っていうのも用意しとくべきなのかなと思って、うん、まあ、今回はねちょっとご紹介をさせていただいたんですが、
ね、
はい、なんかもうね、うん、情報が多すぎて私がまとめるにはね無理
まあ
無理すぎる。
そうなんだよ。だからこの前もさ、ゲストの方が来ていただいてさ、
あ、岩木さんね、
岩木さんにお話していただいたじゃない、うん、その矢先なんだけどさ、やね、どうしても自分のとこに来てないからね、あの考えてはいるけれども行動になかなか移してない方っていうのは多いんだよね、多分。だからこの構想を聞いていただいたりした方なんかはね、やっぱりこう一つこう動いていただく、
うん、
ね、自分で一つなんかやってみる、
自分のため、自分の愛犬のため、自分の愛猫のために、
うんうん、そうね、やっぱり自分の家族としてね、飼っているね、うん、ものに関してどうしたら一番ベストなのかなっていう、それでもね、うん、ダメな場合もあるかもしれないけども、うん、やっぱりそれをこう考えていただく
っていうのは、や
っていただくっていうのは非常に大切なところかなと、はい、ね、やっぱり最初冒頭に言ったけど、日本というのはやっぱり火山国ですから、いつ何時ね、こんなし、こういう震災がいつ来るかわかんないわけですよね。
ね、
うん、これからはやっぱり竜巻だってくるだろうし、そういう意味では一つやっていただければなと
思いますね、う
ん、思いますね、うん、
はい、で、まあ、最後にねちょっとおまけ的なご紹介なんですけれども、
はい、
あの揺れ、ずっと揺れてるとさ、地震とかでずっと揺れてるとさ、動物たちもってなってるわけじゃない、
うん、
そういう時にどう緩和するかみたいなのがあるらしくて、猫とかもねすっごいびっくりするらしいんだけれども、うん、ある方がね、ツイッターで投稿されたんだけれども、うん、脇の下に手を入れてふっって持ち上げるんだって。
お
う。で、そうすると猫とか犬とかって、うん、私が持ってることによって揺れているんではないかって思えるらしいのよ。
おう、なるほど。
うん。なんかちょっとパニックを軽減できる。うん、なんだ、お前揺らしてんの、揺らしてんのかよみたいな部分で落ち着く子もいるらしいので。
なるほど。
うん。ちょっと聞いて。いただいて、
うん、
うちの動物がっていう方がいらっしゃったら、もしあれだったらこう脇の下に手を入れてふって持ち上げてみる、
うん、
っていうのを試していただければいかがかなと思いご紹介させていただきました。
あ、それとあと人間も落ち着けると思うんだよね、
うん、
抱くことによってさ、
うん、抱っこじゃないの、
うん、あの
抱っこっていうか持ち上げるの、
持ち上げる、うんでさ、だけどやっぱり触れ合うっていうことでさ
まあそうね、触っているってことはね、
人間もさ落ち着けるかなと思うんで、
はい、
うん、
そうですね、ぜひちょっとお試しください。すいません、ね、勝手にご紹介させていただきました。ツイッターユーザーの野良さん、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、
すいません、
はい、
でちょっとね全然まとまらない感じですが、
今回ねちょっととっちらかっちゃってますけどね、
そう、うん、相変わらずだろうって言われそうだけれども、ね、SNS とかで見てると中にはねもう被災してない関東地方とかこっちにいる人たちとかは今まで通り経済を回してくれと、うん、変に自粛、
うん、
モードにならなくていいって、できることをやってくれって、今自分たちができる すべきことをやってくれっていうお話も出てたりとかするので、いつも通り元気にお仕事をしてご飯を食べて愛犬、ね、愛猫たちと戯れていければなと思います、はい、ね、災害への準備をしつつ、
はい、
はい、というわけでですね、本編終了いたしまして、こちらのコーナーをお送りいたします、
はい、
ワンライの勝手に告知コーナーでございます、
はいはい
はい、ペット大好きワールドペットニュースさんよりお題をお借りしまして、もしもの災害が起こった時ペットと同行避難を考える展覧会開催ということで、うん、本編をお借りいたしますと、東京都世田谷区の三軒茶屋にある生活工房ギャラリーで、うん、4月の23日土曜日から5月の22日まで、日曜日まで、災害時にペットと一緒に避難することや避難先で起こるかもしれない問題を考える展覧会、犬と猫と私の防災、一緒に逃げてもいいのかな展が開催されると。 はい、もしもの時自分自身の命は生命はもちろんだがペットの命を守るために普段日常の中で準備できることがあるのではないだろうか。行政は非常時にペットと共に逃げる同行避難を推奨しているが、実際問題として避難所でペットの入室を拒否されることもあると。これもね、九州とか熊本の方で起こってるらしいんですけれども、そういったことについてちょっと考える展覧会が開催されるということです。
はい。
はい、ちょっと行ってみたいなって私は思って、行ってこようかな。
行ってらっしゃい。
うん。あとね、あれを聞いておこうと思って、うん、うちの避難所、うちの近辺の避難所は同行避難に対してどうなのかっていうのをね、確認しようかなと思いまして。
ね。
イベント詳細、なんかいろいろ特別プログラムがあったりとかするらしいんですけれども、
そうだね、
うん、そう、トークセッションでもしものために必要なものとかっていうお話だったりとか、迷子ポスターの、
うんうん
ね、ワークショップがあったりとかっていう、すごいね、なんかちょっと面白そうな感じなんですが、あとクリエイターの皆さんが考える防災アイテムあったらいいなをクリエイティブな目線で提案されているとか、そういうね、ちょっと面白そうな内容になっております。すごいね、こちらの公式サイトなんですけど、同行避難シミュレーターっていうのが皆さんご自由に使っていただけるらしくて、はい、どのぐらいの準備をしとけばいいみたいな、フードとかね、
うん、
うん、そういったことがシミュレーションできる。
なるほど、
はい、
ですね。
すごい、ペットフードや用品は供給に時間がかかることが予想されますので、2週間から1ヶ月程度をお勧めしますということで、避難日数かける何日でフードのとかっていうのがね、あと飲み物とかトイレシートとかって、そういうサイトでもすごく勉強になるようなことがありますので、ぜひね、興味のある方はご来場いただくか、こちらのサイトご覧いただいたりとかしてみてはいかがかなと思います。
はい、
というわけで今回もですね、ペット大好きワールドペットニュースさんよりお題をお借りいたしまして、もしもの災害が起こった時ペットと同行避難を考える展覧会開催をご紹介させていただきました。
はい、
ワンライの勝手に告知コーナーでございました。はい、というわけでエンディングなんですけれども、5月の22日サニー&明沢のしつけ&マッサージ教室、まあ、先日17日に開催させていただいて、次がシーズン5の4回目最終回となります。はい、シーズン5のね、はい、でこちらが終了後またねちょっとお勉強会を開かせていただいて、はい、やっていこうかなと思っております。で最近ねちょっとステップアップコースの方が、参加者さんご希望いただく方がとても多くてですね、もし参加したいっていう方がいらっしゃいましたら、お早めにお申し込みいただければなと思います。
そうですね、
はい、本当、はい、ね、なんかこういうさトレーニングとかも本当に必要だなって毎回思うんだけど、さらに思うよね、
うん、やっぱりこういう、まあ、事態になるとね、やっぱりそういうことをもうしておくことの大事さっていうのはすごい身に染みるよね。
そう、うん、コピーなんか超絶ビビリで知らない人とかも全然ダメじゃん、
うん、
慣れるまですっげえ時間かかってさ、ちょっとのことでビクビクしてるし、
うん、
っていうのを考えると本気でちょっとこう離れだったりとか人慣れとかをさせてかないきゃって。
そうだね。あとは逆にさ、本当にこういう災害っていうのはやっぱりわさわさするからね、
うん、
人間もさ結局こう普通の精神状態ではないし、
うん、
でね、変な話、犬に吠えられただけでもやっぱりピリピリするわけですよね。
そうそうそう。
うん、やっぱりそれ、うるせえなってだけならいいけど、逆に怒りをぶつけてくる可能性も高いからね。
ね、
うん、
いないと思うけどさ、吠えられたから蹴っ飛ばしちゃったとかさ、
うん、
コピンなんか死んじゃうからね、蹴っ飛ばされたらね、小型犬なんかはさ。
まあ、それでね、また噛んだとかね、
うん、
っていう事態にも、またそれはそれでね、大変なことになるし。
うん、通常は抑えられる感染症もそういう災害時の避難場所とかだとやっぱり発生してしまうことが多いっていうのも言ってたので、ワクチン接種もすごく大事だし、なんかちゃんとしてかなきゃって思いますよね。
そうですね、
はい、ぜひね、心穏やかな日々を過ごすために、
はい、
万が一の時に対応できるようにですね、日々少しずつトレーニングをしていければと思いますので、ぜひ興味のある方はご連絡をお待ちしております。
はい、皆さんお待ちしてますよ。
はい、はい、というわけでですね、雑アニアンライフ第165回目配信をお届けいたしました。私明沢と
ボスこと高塚でお送りいたしました。
また来週。
また来週です。
少しは良くなってるといいな。頑張ろう。
頑張りましょう。
ありがとう。いつもいつまでもありがとう。